灯火がその輝きであなたを照らすとき、あなたの中にある光は何ですか。明かりが輝いてあなたを照らすときのように、あなたの中にある光は何ですか。明かりがその輝きであなたを照らすとき、あなたの中にある光は何ですか。ちょうど灯火が輝いてあなたを照らすとき、あなたの中にある光は何ですか。今日はベルゼブル論争と呼ばれている、イエス様が群衆の心の中を見抜いて語られた説教の一番最後の部分であります。心を見抜いて語られる、心の中を覗き込まれて神の国、そのことが伝えられる。罪の世界の中にイエス様が立って、その罪の世界の中から神の国を、その全貌をお語りくださっている。まさに世界の中心でイエス・キリストは大声で語っておられるわけであります。この最後の部分、その始まりは33節、灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない、入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。これは8章で灯火の例えとして一度私たち耳にしたことのあるものとほとんど同じ内容であります。ただ何が違うかといえばですね、今日の箇所では神の言葉を受けた人の、その受けた神の言葉そのもの、キリストご自身、その方の説教の言葉、見業であります。8章の方は、受けた人、今この場で言えば回収と呼ばれている私たちが、力点が置かれていた。今日のところはそこに届く方、そこに与えられる内容の方が、力点が置かれているわけであります。灯火、私割と時代劇が好きなので、昔から大岡越前とかいろんな、そういう時代小説をもとにしたドラマを見ていました。ろうそくをイメージすると吹けば飛ぶような儚さをどうしても私はイメージしてしまう。また風前の灯火、そういう言葉があるように、風によっていつそれが、消えてしまうかわからない、そんな、ある意味こう自分で なんとかできるような感覚で聞いてしまうわけでありますけれど、そういう灯火が実はとんでもなく大きな光、異邦人を照らす啓示の光、異邦人をも照らし出す、その心の中を照らし出す啓示の光だった。これがイスラエルの誉れである。クリスマス物語であの預言者シミオンが口にした啓示の光、昨日停電がありましたけれども5分ほど、ああやって何か消えてしまうことができると思っている灯火が実は停電にならない光であった。その光があなたたちに与えられている。今まで見ていた、聞いていた、知っていた、その光が実は本当は啓示の光だった。神の国の光だ。そのことが具体的に見えるようになってくる。具体的になるとですね、何が変わってくるかって言ったら、まず自由になります。そしてその光が輝いているところへの憧れ、希望が増えてくる。御国が来ますように祈りの言葉が、感謝と希望と求めの言葉として具体的になってくる。具体的、この言葉はとても面白いと思うんでありますけれども、体が備わる、そう書いて具体的であります。今日の御言葉の中にも体、全身という単語が出てまいりますけれども、イエス様が生活しておられた頃の古代ギリシャ人の感覚では、体というのは死体のことを意味していたそうです。生命活動を停止している状態の体のことであります。存在理由が失われている、それが体、かっこ死体であります。それに光が届くことで具体的になってくる。私たち一人一人も洗礼を受けて信仰の道に入るのと全く同じ言葉であります。信仰生活が具体的になるのは、さまざまな奉仕ができるようになるからではなく、実際には奉仕というノルマから解放されている、頭だけの生活から体が伴い、いよいよおぼろげだったキリストが見えてきて、神の国が見え始める。 その希望のためにはキリスト以外の印は必要がない、そういう自由に私たちは取り込まれているわけであります。そうすると問題は何か、必要のない印を見ている私たちの目の方でありましょう。目が澄んでいればあなたの全身は明るいが、濁っていれば体も暗い。キリストによって死体だった体が罪と死から解放されて、具体的に神の国で生きる体とされた、救われた体、その体の灯火であり、目が澄んでいるか濁っているかによって体の状態が決まってくる。時々オルガの練習にいらっしゃる方によく目を覗き込まれることがあります。覗き込まれて、うん、大丈夫、そうおっしゃっていただくと非常に内心ほっといたします。その方は、誰かの目を見るのが大好きだそうでありますから、皆さんの中にもほっとした経験があるのだろうと思います。また私は一つ目の大学で幼児教育を専攻いたしました。教育実習、保育園実習に行くときに口を酸っぱくして言われることの一つは、子どもの目を見てその子の状態を見る、そのことでありました。小さい子どもっていうのは、まあ、小学生ぐらいの子どもでありますけれども、お腹が減った、冷蔵庫を開ける、冷蔵庫を見ているけれど何か食べるものはないか、目が探していないんですね。実習に行く前に言われていたのは、見るだけじゃなくて、そこからその子の状態、心理的な状態も含めて読み取れ、そういうことでありました。登園してきたことの挨拶、かがんでその子の視線に合うようにかがんで、その子の手を取って、そしてその子の目を見る。まさに目がその人のすべてを物語っているからでありましょう。ここで濁っていると訳された濁るという言葉は、先週耳にした今の時代の者たちは横島だ、この横島と同じ、悪い、邪道であるという形容詞であります。そしてその反対に目が澄んでいる、訳された言葉は、一重、一つという意味で、二重に対立した表現、ダブルではなくシングル、これを表しています。私は中学校の頃から、メガネをかけておりますけれども、片一方の目は近視だけ、もう片一方の目は近視に乱視が入っている、それを、レンズで補強しなければならない。乱視の度合いがそれぞれ違うので、同じ度数に合わせようとしてもメガネ屋さんは結構、頑張ってもらわなければならないわけであります。ダブルではなくシングルに見える、この言葉は聖書では特に 使徒パウロが好む言葉でありますけれども、真心を込めて使える、真心を込める、惜しみなく施すの惜しみなく、そういう訳でパウロが使っている言葉と同じであります。全面的に全力で、不純な動機や理由や、また憶測を抜きにして、その目的に向かうという意味でありましょう。今日のところでは、物事をまっすぐに見る目、余分なものを入れない、余分なものを通して見ない、そういう意味でシングル、住んでいる。そして体の全体が明るいの、明るいというのは光、ここから放たれて、派生した形容詞であって、光を受けて明るい状態、自らが光を放って輝く状態、その両方を表現しています。この2つの意味を伝えているのが36節、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように、全身は輝いている。受けたものをそのままストレートに反射している。A を受けたのに B になっていたら、これはダブルであります。また、先に自分の方から発光してしまっても、これはダブルであります。シングルではない。現代人が考える目の働きっていうのは、外からの光を取り込む入り口、この考え方っていうのは、以前教えてもらったんですけれども、1500年頃から始まったそうであります。それ以前はむしろ入り口ではなく出口、目から光を出すことで物が見えてくる、また目は口ほどに物を言う、その中身を表に出す出口として考えられていたそうであります。イエス様の教えは、この両方を正しく一つにして、シングルにして用いなさい、使いなさい、使えなさい。人の行動の善悪を決めるのは目の良し悪しなのでありますから、シングルに見てシングルに出す。すでに主イエスの啓示の光に照らされているのに、その他の印を欲しがってしまうのはシングルではなくダブルだよ。これが最後に言われている、だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい、あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように、全身は輝いている。最後の36節はルカだけが伝えているものでありますけれど、 35節と36節は同じことを言い換えているだけであります。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、あなたの目が澄んでいれば、イエス・キリストの啓示の光が上から自分を照らしている。また幼稚園の子供なんかにはよく言いますけれども、目には見えないけれども私たちのことを見ておられる神様、これを信じるのが、つなげていくのがシングルな信仰生活でありましょう。常にキリストの啓示の光が罪人を照らしている、罪人の心の中を見抜いて照らしている、その啓示の光の期待通り、その結果が生まれてくれば、これはシングルなのであります。キリストの光に照らされていれば、目が澄んでいて全身が明るい、そうであれば部屋を照らす灯火、イエス・キリストの啓示の光は十分に効果が発揮されている。部屋、心の中、ある意味ここもやっぱり、まあ、実際に私覗いたことはあります、こう目で見える形で覗いたことはありませんけれど、闇の中に、真っ暗な中にいる、そこに啓示の光が届けられている。イエス・キリストの啓示の光が届けられている。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの中にある光が消えていないか調べなさい。長いこの説教の中で唯一の命令がこれであります。調べる、警戒する、目を注ぐ、目を向ける、気をつける、注意を払う、そう訳されることまでありましょう。目を凝らしてものを見張ること、これがもともとの意味だったそうであります。あなたの中の光が暗くなっていないか十分に気をつけなさい。注意を払っていなさい。暗くならないように、隠してしまわないように気をつけていなさい。イエス様のあのパン種の例え話を思い出します。イエス様のパン種だったのか、いつの間にか違うパン種になっている、自分のパン種になっていく、それでパンを焼けば見た目は同じでも期待されていたものとは違うパンが出来上がってしまう。見栄えはいいかもしれない、味的にもいいかもしれない、でも ダブルのパンであります。シングルのパンではない。そうならないように気をつけなさい。注意を払っていなさい。光が暗くならないように、光を暗くしないように注意をしていなさい。いつの間にか自分の種、自分の光、自分の目になってしまう。そういうことをある意味大胆に笑ってごまかすのではなく、悔い改めていつもキリストの御前で新鮮さを保つこと。雪国にいた時に固めつぶって私の悪いところは見逃してください、こうおっしゃる方がいました。固めつぶって、私たちやっぱりごまかそうとしてダブルにしてしまっている。ただキリストはそれをお許しにならない。シングルであれ、シンプルであれ、キリストを受けているのだから、キリストを啓示していく、指し示していく。キリストの言葉は、外から照らす啓示の光であって、同時に、必ず私たちのうちにある光を自分で点検させる光である。そのことを伝えています。外の光は内側にある光を点検してくださる光である。使徒パウロの開始の場面を思い出してみてください。キリストの光に照らされたとき、この世の光が奪われて目が見えなくされてしまいました。その彼が第二コリントで私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よ、命じられた神は私たちの心の中に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。闇から光が輝き出よ、神様のご命令の言葉であります。そしてイエス様はキリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えると私たちに約束してくださいました。これが単純な神の国のシングルです。この神様によって始まり与えられ完成するというシングル。でも横島なダブルは どこかを切り取ってしまったり、原因や理由を自己責任に置き換えてしまう。自分の正しさを主張するというダブルに置き換えてしまう。キリストの光が言います。自分の光を点検してごらんなさい。シングルの前だからこそ悔い改めが引き起こされ、どこかでダブルにしてしまっているから、私たちの中で怒りやつまずき、反省や文句しか出てこない。徹底的なシングルに生きることが神の栄光とされることであって、ダブルがシングルに取り戻されていく、新しく一つとされていく、これがキリストの御業であります。私たちが主イエスの啓示の光を素直に受け入れて信じているのであれば、もうその人にははっきり内なる光が輝き始めています。吹けば消えるような灯火に思えても、それが大きな消えない停電をも突き破る啓示の光、キリストの光、それを自分自身で暗くしていないか、暗くなっていないか、シングルに生きることで気をつけていく。あなたの中にある光が私たちにそう命じておられます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人に与えられているキリスト、その光を私たちが受けて反射して生活していくことができるように、私たちを導いてください。私たちはキリストの光を反射するよりも自分の光を発光させようとします。どうぞキリストの光を受けて、これを反射させていく栄光のシングルの歩みをこれからも導いていてください。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。